エトベベのマルカハント東京ミルク放送局、皆さん新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
令和2年また令和2年最初の放送です。私東京ミルクハント新庄ゆきと
チャンズ2019です。
この週はしがらみさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま気の向かうに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。はい、
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい ということで、
はい、ということでゲストを来ています。この方です。どうぞ。
ひえひえい、レズコマ誕生。新宿ヘラヘラしすぎだよ。でも楽しいね。
楽しい。
年明けから
楽しさがちょっと、おめでたい感じが出るかなと
思って。私も楽しみしてますんで。
はい。
はい。ミルク放送局、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。というわけでね、はい、これまでのあらすじ、10本2019年に見た各々のエンタメランキングを発表していて、今10位から4位までそれぞれ発表し終わったところですね、はい、だからあと3位から1位までのトップ3が残っている状態、
はい、
というところで、新年一発目の配信はここからの、再開でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ順番から言うとレゾーマンさんですかね。
あ、はい、
レゾーマンさ
ん、およよ
なんですけど、ちょっとね、
だけど
さらに今日、はい、特別ゲストが来ております。実は
誰ですか。
渡らじ、鳥頭などに出てるスパスパさんです。
スパスパさん、よろしくお願いします。
あ、どうも。よろしくお願いします。スパスパ、いらっしゃいます。ありがとうございます。
民間人スパスパです。
民間人スパスパさん。
私の相方がここの家のように変わって
ます。渡辺さん。
そうですね。今日ちょっとトビージョン手術のため、
トビージョンの。
トビージョンのましてで、鉄板の風邪の代わりにやってまいりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スパスパさん、なんか今日、なんか3本、
はい、
ご紹介していただけ
ると。そうですね、はい、私今年、冷蔵庫マサイカは見てないんですけど、今年91本
おお、それでも肝心で民間人で働いてるんですよね。
そうですね、
そうですね、
民間人のレベルを超えてますよ。
そうです。今年ね、100本を目指したんです
よ。あ、なるほど。
100本を見ると違う景色が見えるっていう
噂が。鑑賞の向こう側ですね、はい、スクリーンの向こう側
目指していったんですけど、100本超えるには、人間として大事な何かを
捨てていうか捨ててますからね。
だから大事なニートですすべて、大事な全てをやってあるんですから。
今年91本でもちょっと嫁にはかなり
でしょ。
ふざけるなと。
そりゃそうでしょうね。
嫁が試写会これから行くのって言うんで、30本ぐらい諦めましたから。マジで。そうですよね、はい、そうですよね。
だから今日も私四国なんですよ、香川県からやってきたんですけど、
遠くからあるから、
はい、そうなんですよ。で今日東京に行くと、はい、嫁に行ったら、はい、お前だけ遊びに行くんかと、はい、殺すぞ
つまりですね、同じこと言われました。同じこと言われました、
まあ、殺すぞ
と、ね、私が休みなのにどういうことだと。そうですよね。
よくご存知
で。よく来てくれました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ということで、じゃあそのスパスパさんのベスト3。
はい、ベスト3。第3位から、
はい、
お願いします。
はい、
第3位、
はい、
オーバーロードです。
オーバーロード、
はいはいはいはい、
スター・ウォーズの、ね、はい、監督である J.J. エイブラムス、
はい、
今大ヒットしておりますけれども、はい、本当に撮りたかった映画はこのオーバーロードだったということで、オーバーロードなんですけど、はい、オーバーロードっていうのは、うん、第二次大戦の、ノルマンディ上陸作戦の、
はい、
暗号名なんですね、
はい、
で、ノルマンディ上陸作戦をするにあたって、うん、ドイツ軍が海岸線にレーダーをいっぱい置いてると、
は
い、
うんうん、
でそれがあるとノルマンディ上陸作戦ができないから、
うん、
ちょっと行って壊してきてって言われるんです
よ。レーダーやっといてと。
やっといてくれ、
はい、
で彼が行くんですが、
はい、
この最初のこのシーンですよ、
うん、
予算の半分以上ここで使ってます。あとはこの右肩下がりです。
最初
だけ、ここがミドルコーローですね。で、実際にその飛行機からパラシュートで降りて、
はいはい、
うん、そこから潜入していくんですけど、
はい、
うん、森の中でこう人影が見えるんですよ、
はい、
で、なんだあいつって、怪しいぞって言うんで、みんな捕まえろって捕まえるんですよ、
はい、
でそれが
チャンネルなんですけど、
はい、
チャンネル、なんだちみやって言って、はい、なんだちみやって捕まえるんですけど、
はいはい、
あのただの村娘ですと
でプレデターとかじゃないですね、
うん、
そういうじゃ
んで、うん、うんってそのまま信じるんですよ、
はいはい、
で、
はい、
で実際にその潜入して壊すはずのレーダー組織のある村の子だったんですよ。でその子に案内してもらってその村まで行くんですけど、
はい、
で村でその子の家でかくまってもらいながら、レーダー室を壊すぞと、
うん、
で、実際にその潜入しようとするんですけど、はい、主人公の子がちょっと様子見てきます言うて、うん、行って行くんですけど、なんかもうメタルギアソリッドのスネーク張りにめっちゃスルスルスルスル奥まで行っちゃうんですよ。
お
で、お前すげえなと思ったらスルスルスルっとで戻ってきて、えらいことなってますわ言うてそこで言うんですよみんなにね。で、そこの村娘の家にはあの綺麗なチャンネルなんで、
はいはい、
あのそこのドイツ軍の将校が、
はい、
あの 毎晩やってきては慰み物にしてるんですよ、
は
い、でその場をやってきたことによって、そいつを捕まえてもするんですけど、うん、結果そいつらをかくまってるってことがバレて、でそこに弟がいるんですけど、その弟をさらって、あのその組織の、あの組織施設の中に連れ去っちゃうんですね、
うんうん、
でそれでチャンネルがめっちゃ火がつくんですよ、
うん、
ボーってでそっからもう、うん、あの象を盗まれたトリージャーのごとく
トムヤム君の
武装になるんですよ、
はいはいはい、
で奥まで行ってで結果その施設をめちゃめちゃにするんですけど、あのカメラを止めるなで、
はい、
こんなところに斧がっていうのが
あって、ありましたありました、
はい、こんなところに火炎放射器がっていうのが
スケールが
そう目の前から敵がやってきてるで目の前に火炎放射器がある、
はい、
どうしますか、
もう使う
撃つでしょ
撃つ撃つ
撃つでしょ撃つ撃つ、でそこからめっちゃあのチャンネルが武装が始まるんですけど、で最後はバイオハザードになって終わるっていうあの空っぽの映画です明日になったら全てこれはこれですね、
あ
いいそうですね、これはもう最高なんで、
これ普通にロードショー
やってました、
やってた、
誰も見てないですか、
ネットフリックスじゃないですよね、
違います、
ね、
今でもこれ配信で見れるようになってるんで、
明日になって忘れますからぜひ見てください、
はい、わかりました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、続いて第2位は
第2位、
はい、
続けていいですか、
はい、
お願いします、
ワイルドスピードスーパーコンボです
ね。ワイルドスピードドウェイン・ジョンソンの、
ワイルドスピ
ード、
ねはい、ワイルドスピードなんですが、
ジェイソン・ステイサムのね、
はいはい、
ハゲコンビの、
またの名を、2人はハゲキュア、マックス・ハブ。
そんな感じ、
そんな感じ。もう2人がずっとイチャイチャイチャイチャしてるんですけど、
痛かったな、俺。
で、新庄さん言うところの、
はいはい、
捨て頃バトルででっかいサメをぶん殴るステイサムですよね、
はいはいはい、
でランページでは、
はい、
あのでっかい猿やらワニと対等に戦うロック様
ですね、でしたね、
あのそんなモンスターと戦うやつが人間が叶うはずがないんですよあの余裕勝ちなんですよ、
見てくださいこれあの
敵がもう気の毒というしか
言
い
よう
が
ない、ワンパンだし
基本ワンパン
ですね、とにかくねあの余裕勝ちなんですよ
苦戦しない
苦戦しない、でその2人がやってくることによってあの科学者がねあの悪いやつに捕まって、
はいはいはい、
あの使われてるんですけど、はい、この2人が来ることによってあの俺だってできんだろうっつって火炎放射器を撃つっていうシーンがあるんですけど
また火炎放射器
や、犬死にです、
あやっぱり
最高ですんで、はい、であの最後の最終決戦を、はい、あのサモアかなんかに行くんですよ、
はい、
で、あのロック様の母ちゃんがいるんですけど、
はい、
母ちゃんにあの今から敵が攻めてくるから、
うん、
武器がいっぱいあったやろそれ出してくれって言ったら、
はい、
全部捨てたって言うんですよ、
はい、
でここからはもうたまたまですよ、たまたまなんですけど、はい、敵の銃が ID 認証をしないと撃てないようなシステムなんです、
はいはいはい、
で、ハッキングして全部銃が撃てなくします、
はい、
でそれで肉弾戦が始まります。捨て頃バトル
必然性を持たせてるんですね、
であのあれですよ、墓ですか、あのあ頑張って、
はいはい、
頑張って、
はい、
あーってやりたいがためだけの設定です。
あいいですね、
そうですね、これも バカですからね、これもう明日になって全て忘れます。
いいですね。
これもね、熱いんで。
熱いですね。
見たかった。
ぜひ見てください。
いや、これは面白いですよね。
面白いです。やばいです。
やっぱりこの2人、本当頭使わなく、本当バカな話して見えないじゃないですか。だって、この敵なんか説明できないもんね。
敵がね、いい人に見えるんですよ。めっちゃね、2人がそう、ずっとね、これもう負ける気がしないんで、もう腹から勝ちが確定してる。
まあまあまあ、これでもうね、本家のワールドスピード出れなくなりましたからね。どういうことです
か。ということで、これが第2位。
はい、
なるほど、
は
い。なるほどね。
で、はい、第1位なんですが、
はい、
Once Upon a Time in Hollywood。
おお、
ここで5位の。
来た。
来た。来
た。
これ、ご覧になった方ってどれくらいいらっしゃいます、うん、
います？
あ、まあまあまあいらっしゃるんですね。ですね。まあとりあえず最初の、1時間何分かはいらないです。最後の10分だけで、
ね、いい。最後の10分だけでいいような気がします。
ここで笑えるか笑えないかが、はいはい、こちら側かあちら側かのリトマス試験紙なんです。
爆笑しました。
爆笑します。
はい、
で、俺の、ザワークラフトを注文したやつは誰だ、
うん、
はいはい、これが今年の流行語大賞これが今年の流行語大賞なんで、それで、火炎放射器をぶっ放す。
最後ですね。
あ、最後ね。
最後やっぱり
火炎放射器。全部火炎放射器出てるんですか。
火炎放射器つなが
るんですね。今年の、ワンキーワードで映画を語るならば、火炎放射器。今年1年の、漢字一文字は炎です。令和の令とかそんなの全然
炎
違います。炎なんで。あれ、ペリって破ったら炎って出てきます。ということで、これが私の、ベスト3でございます。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。素晴らしい。
わかりやすいですね。
やっぱり関西系って言っていいんですかね、四国は。どうなん
ですか、ね、
関西って言われたらまずいんですか、
いやいや、うん、そう、大阪人にしたら、お前ちゃうしって言われると思うんです
よ。ああ、なるほど、なるほど。
まあまあまあ、県内とは一緒かなと
思います。はあはあはあ、なるほどね。なんか独特な、なんかちょっと、拒絶したくなるような
感じ。どういう
の、ダメなんです
か。ダメじゃない、ダメじゃない。いや、そういう感じで、うまいっすね。
素晴らしいですね。
こんなにポンポンやって最後にあれ火炎放射器
出
ます
よ
ね。どれだけうちらがポンコちゃ
ん。僕ら思いつきでやってるの、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
あり
がとうございます。はい。はい、ここで、あと、
で、
実はね、もう一人。
もう一人、
もう一人、
ちょっと発表してもらいたいなと思ってまして。
そう、
稲荷くん。
よろしくお願いします。
おいなり君も今年何度もゲスト来てもらって、
はいはい、そうです
ね、主に僕がいない時の
代打で代打よく、はい、
今日もこれ闇営業でしょ、
事務所に通しておりますというのも、まあ、知らない人いるかもしれないんですけど、まあ、松竹芸能でちょっとお笑いを普段させております。はい、はい、というわけで、
というわけでベストワン、
ベストワン、
ベストワン
1本、1本ね、これに絞ったんだ
けど、いや、ちょ、映画とかだと、ちょっと皆さんのなぞりみたいになってしまうんで、
はいはい、
エンタメというのを
全体でね、
めちゃめちゃ広げました。
めちゃめちゃ広げた。
めちゃめちゃ広げました。
中の1位。
1位が、吉本興業闇営業問題。
おい、
これ
は1位。おい、
ギリアウトだぞ。まずいよ、これ。
まだ実写なら、まだ実写なら、まだし。
まずい。やめます、じゃ
あ。やめとこ、やめと
こ。コンテスト何もできなくな
っちゃう。じゃあ、事務所やめます。すいません。いや、嘘です。というのも、じゃあ、イダテン、いいですか、イダテンで
お願いします。
というのも、これ僕オーディション参加させてもらってるんですよ。はい、で、まあ、NHK のオーディションって小知見なかなかないんですけど、高校生役としてオーディション行ってこいと。もう顔とか、まあね、全体の雰囲気、身長とかもあって、お前ならいけるぞ、
鬼面組に。
そうそうそう、
鬼面組の大
好き。だから分かんないですけど、で、まあ、もうなんか絶対合格してこうみたいな尻叩かれたんで、絶対やってやろうと思って、で、めちゃめちゃ台本も読み込んで、もう好きあらばもうセリフも言ったりとかで、してたんですよ。で、そのオーディション当日です。まあ、オーディションの会場あって、で、控え室のとこで、まあ、みんなが集まるみたいな。で、ちょっと一個問題ありまして、オーディションではちょっと 上裸でお願いしますと。
上をね。
はい、
あれだ、
そうそうそう。あのお二人ちょっと知ってるかもしれないですけど、うん、上裸がめちゃめちゃ汚いです
よ。そうなんだよ。
有名でして
うなげとかが
さ、うなげね、この1センチ下からブワー入ってる。
衣装ビニテの時あったじゃん。
今プロテクターをつけてるみたいな、そんな状態。
衣装ビニテの時あったじゃん。ビニテの間から毛がムワムワ出てて。
いや、そうなんですよ。で、うなげ、そして最近お腹も出てきました。明らかに中年です。
ね、これはまずい。高校生役なのにね。
そうだね。
やばいなと
ね。あの胸毛の高校生いないね。
そういないですよね、明らかに。で、そのエントリー、まあ、ナンバーの順番で呼ばれていくんですけど、ね、まあ、まあ、何人か呼ばれてて、じゃあ次、何々さん、稲荷さんお願いしますみたいな。
はいはい、
やべえなと思って。まだ上裸でいきます。うん、で、それで。で、じゃあどうぞって、そのオーディション会場前に、
はいはい。
で、失礼しますって。エントリー生何々、稲荷です、よろしくお願いしますってパッて顔を上げて、目の前の監督さん、なしでそのまま帰ったっていう思い出が稲荷にはあります。
名前だけで
名前だけで、もうここの多分食い気味で、なしでっていう感じだった
んで。そんなことある。
そう、っていうことで、すいません、稲荷を1位にさせていただきました。
マジ？
それで1位、それで1位で、
よかったね。
一生消えない傷じゃないの、それ大丈夫？
そうですね、ちょっと
ネタとしてはコンプレックスになっちゃうね。
難しいね。お笑い芸人としては活かせるのかなっていう部分と、NHK では NG
で、
もう NG なんだ。
NHK で多分 NG ということで。
そう、はい、いや、NHK でもいけんじゃないの？
いけます。
あの、もしもあの有名になってこう呼ばれた時に浅井海さん
み
たいな、全然、いや、よかったよ。だってあのオーディションだって受かるかとかわかんないんだからさ。
うん、じゃあ朝一の時の話だね、これね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
出た時用のね、
出た時用
の売れてね、いい話ですね、
は
い、
でも頑張って出るようになりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、
話うまい、はい、うまい、
いやいやいや、今作
ってきた最初ドキッとしちゃったけど、
はい、というわけで、じゃあ、戻りましょうか、ランキングにね、はい、3位からベスト3の発表、
はい、
はい、続きたいと思います。じゃあレゾモンさんお願いします。
いきますか。
はい、
3位、
はい、
まあまあ、ポッドキャストでも強くプッシュしたんですが、
はい、
草間インフィニティです。
おー、はい、草間弥生のやつだ。
はい、
は
い、
あー、ごめんなさい、まだ行けてない、すいません。
まあ行かないと思うんですけど。
いや、行きますよ。行きたい気持ちは山々でございます。
なんていうのかなー、うん、まあ、言ったんですけど、死ぬ気で頑張れって言うじゃないですか。じゃ死ぬ気で頑張った向こうに何があるかってのを見せてくれますよ。
弥生が。
だから死ぬ気で頑張れって言って、本当に頑張っても死なないじゃないですか。で、あの、死ぬ気で頑張る前で叶うんですよね。そこまで頑張ると。
ああ、そういうことか。
うん。で、死ぬ気で頑張って叶わなかったら、その先に何があるってのをすごい見せてくれますんで。あの波乱万丈ってこれ以上のことはないですよ。あ、うん、本当に。今松本に草間弥生美術館ありますけど、うん、
はいはいはい、
一応松本にも嫌われてるような道になったんで
気持ち悪いこの人。
そうそう、外国でこんなね、これあれ、
これやばいです。
これ
チンコの集合体、
チンコの集合体ですよ。
椅子作ったんですよ、
うん、
やばいっす。
そう、
あ、いや、前衛、
そうなんですよ、
前衛ですね。
一番の見どころは、あの、すべて夢破れて東京に帰ってくるんですけど、うん、その時に、まあ、代々木公園だと思うんだよ、あれ、うん、あの、ビニ、あの、ペラペラした紙、な、うん、何、セロハンのテープ、
うんうん、
よくあれじゃないですか、うんうん、あれをこう、ね、公園の、
はいはい、
公園にこう、くくりつけて、うん、ほーってやってるんですよ。本当に俺、人生って何だろう
と思ったよ。ただのやべえやつじゃないですか。
でもそこまでのほーって言う時に、
あ、
ね、あ、俺も何でもできんなと思って、うん、
まだそこまで到達してないですね。
到達してないね。
まだまだまだまだ先は長いですね。
まだ長いね。
あ、目にかーって見られてます。
目こっち見てました今。
岡本太郎と同じ目してますもんね。
そう、
確かにちょっと似てるかもしれない。
かっていう
ね、今すごくメジャーなんですけど、メジャーの部分は彼女の100分の1なんで、そう、あの、すっごいあれやりました。3位です。
3位、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ、ちゃまさん。
はい、私ですね、第3位、これ漫画でございます。
お、
ブルージャイアント。 はいはい、っていう、うん、
知ってる人います、ね、ああ、これルパンのお兄さんしてる、
うん、
ルパンのお兄さんしてる、うん、ブルージャイアントっていう漫画は、ジャズマンを目指す少年の立身出世のお話ですと、うん、漫画なんですけども、はい、紙面からですね、うん、音楽が確実に聞こえるんです。
なんと、こういう、そのシートみたいな。
いやいや、もう絶対、ちげえわ
ペラペラの
やつ、そういうんじゃねえよ、
ペラペラのやつ、
絶対にね、あれはね、音楽が鳴ってんの。
へ
ー、あの漫画はもうこんな系がね、ベックとね、ピアノの森以来ないです。
はいはいはい。
でも、ね、途中からね、読むのがもったいなく感じてきて、ね、10巻まで出て、その2部みたいなのが、シュープリームっていうのが今8巻ぐらいまで出てたのかな、今全18巻で、はいはい、だけどね、俺ちょっとね、2部まだ手つけてないからね、もったいなさすぎて、
読むのがもったいなすぎて、老後のために、
老後のためにっていうか、なんかその第2部も多分気になるところで1回終わるから、はい、そこから読まなきゃなと思ってて、これね、
はい、
作者、ガクです、
はい、
ガクの先生の、
ガクの先生、誰だっけ
、ね、同じ人
ですね。あれ、ガクの先生、他もなんか書いてなかった
ですか。
ブルージャイアント、
これです、これが素晴らしいですね、はい。で本当にね、なんかね、さりげない会話とかの中にすごくいい話が入ってて、なんか高校の時の音楽の先生に、その主人公の同級生が、うん、なんで受験に関係ないのに音楽があるのって聞くの、
はい、
音楽の先生に、
うんうん、
結構すごいなんか聞きづらいことじゃない
ですか。
確かに、ええ、その音楽の先生がですね、ニコニコしながらですね、英語も数学もとても必要と、
うん、
できないと飢えて死んでしまいますと、
はい、
それはそうですよね、けど、人間は音楽がないと心が死んじゃうのと、だから高校にも音楽の授業があるのよと、いいこと言うな、これはいいこと言うな、うちらなんかね、こんなの映像なんかだって意味ねえんだバカ野郎っていつも言ってるから
教える人が、
素晴らしいことを言ってるなと、まあまあ、ここまでなんだと。でこれで本当10巻までで1回話完結しますけど、まあ、ものすごい熱量ですね。これ多分ドラマとかにも多分慣れないと思いますね。多分映像でできないと思う。
ああ、でも今なってないってことは慣れないんです
よ。慣れないん
だ。難しいですけど。
結構前の作品ですよね、これ自体
は
ね。
なんだかんだ5、6年ぐらい前からやってるやつで、うん、ぜひね、ちょっと読んだことない人は満喫に行ってでもいいんで1回は大体わかると思いますんで、ちょっとね、読んでもらいたいなというふうに思っております。第1部全10巻ですね。漫画誌に燦然と輝く大傑作であると、国宝決定です。
国宝
国宝
です。阿
弥陀如来と一緒
阿弥陀如来級ですね。
はい、
わかりました。
はい、
はい、
じゃあ新翼
見まして、私、はい、3位映画ですね、クリード炎の宿敵。
あーそう、
これなんか続きものばっかになっちゃいますね、これね。クリードはね、うん、クリードは1作目最高だったんですよ、
うん、
うん、で2作目になって、いや、 やっぱな、続きもの落ちるからな、監督も変わっちゃったしと思ったんですけど、これクリードの続きものであると同時にロッキー4の続きものでもあるんですよ、
うん、
ロッキー4知ってるとめちゃくちゃきますね刺さりますね。
まあね、
これだ、ロッキーがもう引退して、で、ロッキーのライバルでアポロって言いましたよね、
はい、
アポロの息子が実は、隠し子でね、まあ後で実はアポロの息子だったなって分かったんですけど、そのアポロの息子は、まあ、ボクサーになってます。でロッキーがアポロの息子の面倒を見てて、で、チャンピオンになったりとかしていくんですけど、うん、次に現れた挑戦者、
うん、
ライバルが、うん、なんとロッキー4で、クリードのお父さんアポロを殺した、ドラゴの息子が次挑戦者なんですね、
はいはい、
ドラゴ親子との戦いになりますよ。だから、ロッキーとドラゴの因縁もあるんだけど、ドラゴはロッキーに全て奪われたって言ってるし、で、クリードからすると父親の仇なんで、
うん、
この因縁
そう
で、ね、もうドラマしかないですよね、この前提になるとね、
まあ
はい、
そうだ、年明けすぐだったよね。
年明けすぐでしたね、去年だよ、今年、うん、去年公開なのかな、今年の頭か、
今年の頭じゃない、いや、すごいよかった、特に
そう
ドラゴ先生の生き
様、ドラゴ先生の生き様、ドルフ・ラングレンの
生き様を見せてもらいました、
ね、生き様はね、これ本当に、だからもう本当にこれだけ見たら何のことか分かんないかもしれないし、まあ普通のボクシング映
画なんて、ロッキー4とセットで見るといいのかもしれない、
そうなんですけど、やっぱりロッキー4を見てて、その時の 感情思いを持ってるとこれ見た時になんかスイッチがプチって入るんですね。あのやっぱあのタオルを投げることでアポロを救えなかったロッキーの、開墾とかね、うん、あの人生の中でも一番後悔してることなわけじゃないですか、うん、だしその、ドルフラングリーのね、うん、ドラゴン、うん、もうなんか言葉にできないですね。なんかあのすごい最後ドラゴがあの息子にあのタオルを投げ込むシーンとかはもう最高でしたね。
あ、はい、よかったですね。
本当にね、は
い、
ええ、
ありがとうございます。
もうだからワンセットなんこう引き続きものではあるんですけど、3位に見てさせてみました、はい、クリード、はい、昨日の夜も見たんですよ。昨日の夜も見てきました。
え、番で？
番で見てきました。番でっていうか あれですね、プライムでやってるんで、
あ、アマプラのやつ
ね、アマプラで見れるんで、はい、間がっつり寝てしまいまして、
やっぱり、ね、
また最初から見るっていう、はい、また最初から見る、だからあの4、5時間かけて見てる感じですけど、よかったですね。
はい、
はいはい、3位です。
はい、
じゃあ
レズゴン、
はい、
第2位です。
2位、
はい、
イエスタデ
イ。ああ、
ここで
イエスタデイ来た。
イエスタデイが
ちょっとね、軽く見すぎてるよみんな。イエスタデイ、
いや俺でも入ってくんじゃないかなと思ってさっきちょっと、
いやさ、あれ一筋縄ではあんな作品できないから。
ちょっと怒ってる、
本当に
ちょっと怒ってるよ。
一番みっともないのが、好きだから作ったって映画が一番つまんないわけ。ね、でもこれは本当に好きで、好きだから緊張していろんなものに挑んでるわけよ。だって本当に好きだったらジョン・レノンとか出さないわけよ。ね、だから神様だもん、その好きな人にとっては。
だ僕は、うん、あのビートルズ一番好きなんで、
うん、
あの仕事でビートルズを使ったことはないです。
クイーンはやったのに、
うん、本当。
でも本当はだから仕事でだから最初ビートルズ取り上げるって話だったけど、
はいはい、
一番好きだから嫌だって言ったの。
へ
え、それと同じです。
なるほど。
そう。で、まあ僕2回見たんですけど、もう見れば見るほど、あとこれリリー・ジェームス、この緑の、はいはい、これか、
はい、あの
女の子ね、
はいはい。
売れないバンドの女の人を俺今まで100人ぐらい見てきたんですけど。
売れないバンドについてる女の子。
バンドについてる女の人。ブスかわいい人ね。もうまさにその人なわけよ。これの思いとか、
ちょうどいい感じです。
この人ちょうどあの、見たら絶世の美女ですよ。それが本当にブスにしようっていう演技をするわけ。もうそれが感動しちゃって、
はいはい、
ジェームすげえなと、
うん。
あとこっちの主役の方、
はいはい、
今まだに名前わかんないんですけど、
何をしてるの？
本当に、いや実際見たらすごい花があると思うわけね、
うん、
でもさ本当に売れないミュージシャンっぽいわけですよ。
そう、冴えないんですよね。
でポッドキャストでも言ったんですけど、うん、最後にはやっぱりあの飛び切りの才能がない人が、まあ、売れないけど本当に幸せになっていく物語だと思うんですね、うん、あのお笑いでも本当に1万人に1人ぐらいしかあの生活できないわけですよ、
うん、
で才能ある人も辞めていきます、うん、でも幸せになっていくっていうことを僕はちょっとすごく良かったですね。よく作ってくれた。
いや、いい話です
ね、うん、で2位です。
ありがとうございます。いやもう2位問題なんです、
はい、
なんかこの前ちらっと言ったんですけど、
はい、
なんか稲荷くんの女友達はなんかすごく、
あ、もう全員大不評。
なんで
いやでも違うんですよ、みんなあの公開をすごい待ちに待って期待してた子たちなんですよ、
うん、
でも全員ないと。
なんで？理由は？
理由はとにかくつまんない。だから若菜さんが、僕も見たんですよこのニュース、はい、もうジョーカーより全然僕は正直ごめんなさい面白かったんですけど、でもやっぱ女性の意見がね、
ニュースで見た？
見ました見ました、最高でした。
でもな俺なこの世界長いから
そういう売れない人の気持ちが分かっちゃうん
で、そういう人たちをいっぱい見てるわけ。特に売れないバンドの、なんでこの人いつも隣にいるのかなっていう女の人を散々見てきて、散々謎だったわけね。謎が初めて解けたわけよ。
そういうことねっていう、
それが分かんないとつまんないかも。
そうか、
そう、それはね、楽しみにしてる人ってもうビートルズの曲知ってるから、リセットできないでね、あの曲を聴くときに、
はい、
だからもう本当に、でもまあまあ人それぞれだから、
一人で大声で歌ってましたね、映画見ながら。かなり大声で歌ってました、
ね。あ、でも女性から見たらまた目線も違うかもね。
そうだす、なん、そうなんですかね。
そうだす。
そうだす。すごい掛け方してましたよ。
いや、だから、なるほどね。わかります、わかります、
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、ちょまさんの2位。
はい。
はい、
2位は、
2位。
まあ、やっぱ映画で、
映画で
これしかないかなと。
何でしょう。
スター・ウォーズ。
あー、2位来た
!2 位ですね。
スターウォーズ見た後、まあたまにちゃんまさんが映画見た後にすぐ LINE が来るんですね。
まず報告しなきゃ
と。まず報告が来るんですけど、もう大満足ですという、まあそれだけちょっとやり取りしてね、僕やり取り嫌いなんで、
事実だけは伝え
ない、事実だけを使って、はあ、そうですかって終わるんですけど、で2位、
2位ですね、
高いね。
いや、もうあれはまあ終わらせたらちゃんとと思いまして、
うん、
で私やっぱり物心ついた時にエピソード4を見てしまったから今この場に立っているところもあるんで、
はい、
そのきっかけ、うん、であそこで見なければ、
はい、
多分真面目に公務員とかやってたんだろうなと思ったんですけど、これを見てしまってそれの最後だっていうところで、はい、じゃあどう落とし込むのかっていうところをしっかり落とし込めてたから、うん、もう満足じゃないかなと。これこそやっぱ後世に語り継いでった方がいいんじゃないかなと思いました。
なるほど。
っていうところで、まあちょっとネタバレがね、
まあ、
な
ん
です
け
ど、ちょっと見てない人はどうな、ちょっと8でね、みんなおいおい大丈夫かっていう感じになりましたけど、全然そこは大丈夫です。大丈夫なので、自信を持って内容を見に行ってもらえればなと。
ちなみに見てない方はどれぐらい拍手お願いします。見てない方はははははは、わかりました。
え、分かっただけ。
あ、え、で見る予定今見てない、今拍手した中で見る予定の方拍手お願いします。
ああ
、まあまあ少ないですね。でもね、僕が素晴らしいと思ったのは、これネタバレじゃない、ネタバレなのかな、ネタバレ、16時間の物語です。
16時間、
うん、時間は16時間しかないで始まりますんで、
うん、
で16時間の物語であそこまで作るってのはすごいなと思った、うん、だってシリーズの最後は16時間の物語ってすごいと思わない？ただの16時間だから1日ないわけですよ、
うんうん、
そこの中で起こった出来事なんで、あ、これはすげえなと思って、今日吹き替え版見て初めて知ったけどね。
最初に言ってましたよ、それ
。言ってた。もう字幕追えなくて俺。ほんとこんななんじゃってさ。
年だからね、
うん、はい。よかったですね、
はい。字幕でいきなりネタバレとかしてますんで、ね、
はい。そう思ったら面白い。すごい面白い。さらに面白くなる。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ今2位。
2位です。
2位ですか、
はい、
僕の2位なんですけど、ちょっとね、これね、同率2位があります。
な
んだ、何同率2位って、
バジュラン、同率って1個じゃね、バジュラングミさんと小さな迷子、
うん、あ、はいはい、
でもう同率が、有田と週刊プロレスとこれね、アマゾンプライム、あ、ちょ、有田の方から
ですね。どっちかにせえよ、
どっちかにしようと思ったんですけど、
全然違うじゃん。
どっちかにしようと思ったんですけど、どうしても落とせませんでした。有田と週刊プロレスの話からしますね。アマゾンプライムだけで配信してる、はい、
て
アマプラ専門番組なんです。有田さんが、有田哲平さんが週刊プロレスを1個ポンと渡されて、はい、その表紙を見て、いや、この時のプロレスはね、こういう話があったんですよっていうのを知らない、プロレスを知らない芸人のゲストとかに、話をするんです、はい、で、有田さんはこの時点までどの週刊プロレスが来るかを知らないんですよ、うん、でも出てきた話できっちり30分これのエピソードトークをすることができるんですよ、うんうん、この時の話し方がめちゃくちゃうまいのと、あとちゃんとね、人生の教訓とはこれこれですっていうオチまでをきちんと、本当にこの初見の週刊プロレスだけを見て、全部プロレスのこの今までの流れ、全日本プロレスがあって新日本プロレスがあって、こういうやり取りで、でここの時間軸のここです、でこの時何月何日にこういう試合があって、これによってこの遺恨が発生して、こうだからこうだみたいなのを全部縦石に水、もう全てストーリーが最初からできてるかのように話すし、しかもこれを見ることによって今まで知らなかったプロレスの歴史が分かるようになってるんですよ。だからこれ本当にすごい。有田哲平さんのプレゼン能力もすごいし、これだけの企画で番組になって、しかもこれね、26話ワンクール、26話ですけど、4クールできてるんですよ。
4クールか今、うん、
すごい人気シリーズになって、ね、僕ももう、先月から見始めたんですけど、もう今2クール目の、昨日も夜7話ぐらい見ちゃいました
よ、ね。うん、
すごい、ずーっと見れるし、もうだからもう最近暇があればこればっかりです。めっちゃだから今やってる新日本プロレスのロス・インゴ・ベルナー・プレス・デ・ハポンの成り立ちとかですね全部知らないとこ全部教えてくれるんですよ。これすごいな。だから僕らのやってることと同じことなんですよ。だから知らない人に自分の好きなものを伝えるっていう、めちゃめちゃ勉強になる。 し、これもうね、革命ですね、これ本当に革命戦士です、はい、はい、長州力、はい、はい、続きまして同じ2位、はい、バジュランゴイさんの小さな迷子なんですけど、これインドの
こやつでしょ、
そうそうそうそう、インドのバジュランゴイさんっていう非常に正直な人が、あのパキスタンから来た迷子を喋れない子がいるんですよ。その子を無事にパキスタンまで送り届けてあげるだけの3時間の物語です。
おじさんが元西武のアレックス・カブレラにそっくりなんですね。
元この番組アシスタントの、はい、山崎くんにそっくりです。鉄山崎にそっくりです。似てる、はい、もうね、そのバジュランゲおじさんがバカバカつくほど正直でまっすぐなんですけど、それによっていろんな事件に巻き込まれていくんですけど、最終的にめちゃくちゃヒューマンストーリーで、
カブレラだ、
あのね、去年バーフバリでインド映画すごい、インド映画すごい、この絵のボリューム感がすごいんですよ。この人はインドの有名なアクション俳優なんですよ。
そうそう、いや、これがすごいよ。
でもコメディアン、コメディなんで、すごい面白いこと、なんかふざけたりとかするんですけど、だから向こうのドウェイン・ジョンソンみたいなことなんですよね。
そうなんだ。
そうそうそうそう。でも実際これ30歳ぐらいの役なんですけど、実際に50歳ぐらい。
50代なの、この人、すごい。
そう、全然見えないでしょ。若々しいね、演技してるんですけど、もうね、最後じゃないな、もう途中でボロ泣き、最後でちょっとおいってなる。
いやいや、いい映画ですよ、いい映画。
最後のもうオチ分かってんのに、そこで引っ張りすぎっていうところとか、もうツッコミどころも兼ね備えた、はい、これ最後、パキスタンのね、あの国境にね、見送りに来るんですよね、このバジュラン・ギューさんが帰るぞっつって、はい、そうとかね、もうすごい、すごい愛を見た。そんな素晴らしい映画でした。
はい、似た映画でさ、ライオンっていうのもあってさ、はい、それもなんかインドでさ、はい、子供がなんか電車乗ってどっか行っちゃう話だったけど、インドはみんな子供が電車乗っちゃうとどっか行く
よくあるんじゃないですか、
ね、それがしょっちゅうだなと思って。
で、電車でパキスタン行くからやっぱりあるんでしょうね。よくあるんでしょ、昔から。
まああれですよ、あの子供を売るのはちょっと止められないんで、こういう映画を使って、うん、そういう風なちょっと継承してるみたいなのがありますね、インドの映画は。うん、ふーんってすんげえたまたま知ってたんですよ。いっぱい知ってるんですよ、たまたま。だからライオンはもろそうだったんで、だからじゃないですかね。
あ、なるほどね。
結構あのあれですよ、見逃し映画上映とかこれ入ってますよね。
いや、これ面白いですよ、
うん、これは名作ですね、うん、これやっぱりあの映画館で見るのが良かった、うん、家だと多分ね、長いから寝ちゃうな。、うん、いい映画なんだけど、
映画館だ、寝なかったの、
寝なかったの、ちょっとだけ寝た。ちょっとだけ寝ました。
面白かったらいいや、資料が面白かった
。はい、
はい、ありがとうございます。
もう1位ですね、皆さん、
はい、
1位ですね、
はい、
よろしいですかね、はい、1位、はい、お願いします。
俺これショックだったわけよ。
ショック、
ベスト10決めてから、はい、あのツイッターで、はい、あの今年の映画ベスト10っていうハッシュタグでいくらググっても誰もベスト10に入れてなかったの。誰も入れてなかったのよ。まあ、これ聞いてる人はすぐ分かります。アスです。
あ、
アス、はい、誰も入れてない。
アスは入れてないと思う、誰も、はいはいはい、
あの先ほど、はい、100本見たら次の世界見てる、見えるってやばいですね。次の世界見えなくちゃ明日見えない、見れませんよ。正直言って次の世界見た人が見れる風景が明日です。
なるほど。
明日なんです、
はい、明日なんです。
でそれをあの頭で理解しようとしないで、感覚で理解して、
考えるな、感じろじゃねえか。
そうそうそう、明日、本当に、はい、もうね、これ見た衝撃ね、忘れられませんでした。もう全カット衝撃じゃん、僕は本当に。なんか変なやっぱラパみたいな音されますけど、
ロングタイムアゴーっていうのがすごく。
じゃ誰もいませんよね、明日見た人。う
ん、ああ、見えますね。
見ました。見ました。普通のお客さんですか。あ、見ました。
どういう意
味で見るきっかけなんですか。
いや、普通に気になってて。
え、これ見て、これ聞いて。あ、今日来た。
レスコマさんのおかげで。
よくいろんなとこ来てくださるんで、
側転の女だった、側転の女が。
まあね、だからあれ、ユーモアもすごく効いてるんで、なんかこんなレベルの高いユーモアいけるんだなみたいな、
うん、
うん、でもね、大こけしましたんで、
大こけ、
誰も見てないです、誰も見てないです。俺がアスって言ってたら話してる人、みんな目背けますこうなるからね。
あれあれ
あれあれみたいな
ことみたい
な。でもういいです。僕はこれいいです。すごく良かったです。あのバン出たら 見てください、
はい、面白かったですよ。でも
面白かったです、はい、で疲れ脳が疲れてる時見ないでお願いだから脳に余裕がある時に見てそしたらで見終わった後にこう思ってあ100本以上見てる人ってこの風景見れるんだなっていう、うん、そういう作品でした。うん、あす、
なるほど、ね、
そう、
はい、
うん、はい
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
アスでしたね。じゃあ
アスです。1位アスです。
はい、
アス、アス、
じゃあ私ですかね。
はい、
はい、ちゃんまつのエンタメランキングは、
はい、
第1位、
第1位、
この世界のさらにいくつもの片隅に。
え、見たの？
もう見ましたか。
あ、でも見に行ってましたよね。
もう見ました。そしてもう1位、う
ん、もう1日中毒なんで
明日、うん、明日か明後
日になりました。
はぁ、来ましたか。
ええ、まあこれなんかね、前回やったやつより40分ぐらい増えてると。
チャさん2時間40分以上でしょ。
チャさん2016年のランキングでこの世界の片隅が1位だったんですね。
2巻です、2巻、
2巻、
はい、
え、2巻
続編、続編
も2016年も1位だし、
1位だし、2019年3年後の
もう1位、スターウォーズ超えれず、
スターウォーズが、
スターウォーズが超えれず、
スーさんを超えれなかったんですね。はい、
うん、
スーさんを、
あのまあ、はい、なんか40分ぐらい増えてるってことなんで、まあぶっちゃけ別にどこ増えても別にいいんですよ、はい、あのまあもう一回映画館で見れればなぐらいの感覚で見に行ったら、
はい、
マシマシでした。
マシマシ
マシマシで、ちょっと大盛りじゃなくてマシマシになってて、
全然違う映画になってました。
ちょっと違う映画になってますね。でもそれがね、悪い意味じゃなくて、
基本は前作の話で、は
い、であのね、怖いのが、
ほいほい、
できてたものをもう一回書き直してるカットがいくつかあるんです
、
う
ん、なんと、
リテイクしてるん、勝手に
勝手にじゃないと思う。
勝手によ、いや勝手に、いや勝手に、自分の片渕さんの、片渕さんのさじ加減で勝手にリテイクしてる。で、多分 MA って言うと音の調整も多分全部やり直してる、勝手に。
勝手にっていうか監督ですから別にどうしよう。
そこはだからやんなくてもよかったのに、こだわりがあるからやってるって。いやだからやっぱりあれだ、ジブリ系列の監督が怖えわと思って。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです、そうです。宮崎駿よりなんか軍事マニアだったらしく。
あ、まあね、戦争の話だもんね。片渕さん、南阿佐ヶ谷 のセブンイレブンで会ったことある。
そういうプライベートなこと言
ってた声かけなかったんですけど、あ、片渕砂尾監督だと思って。
いや、これは本当にすごい。あのね、うん、見終わった後、初めてです、あの新宿の路上でですね、
はいはい、
あの体育座りでうずくまってしまいました
。
四つ葉研究の上、歩けない。
どうしたんですか。
どうしようと思って、
はい、
もう心を沈めなきゃと思って、はい、YouTube でジャッカスって検索して、
うん、
あの金玉ビリヤードっていうあのビリヤードの金玉をポチポーンポーンって金玉のおかげでつく、すごいどうでもいい動画を10分ぐらい見てなんとか復活して帰って、危なかった。
そんなに？
ああ、これはちょっとね。
いや、見に行かなきゃ。
今年中に
行かない。いや、まあ個人的にもね、やっぱ地続きなんですよね。なんか自分の、
うん、
だからスター・ウォーズは正直今までのやつで終わりなんですけど、
うん、
これはこの先の日常も描いてるなと思って、
うんうんうん、
だその差がで1位でしたね。
お
お、そっか。
ということで、ぜひちょっと、
はい、
まあいいや、セブンイレブンにそうだもんね。
そうそう、このままこのまま多分服もこのままでしたね。
そうそうそう、セブンイレブン
にそう、ほんとこのままでした。
卵
の
コッペパッドを買ってそうだ
もんね。へ
ぇ、
いや、すごく良かったですね。
うん、
まあ、素晴らしかった。第1位です。
1位。
はい。
いやー、
わりました。
そっか。
はい、じゃあ僕の1位ですね。
はい、
はいはい、1位なんですけども、はい、この作品です。天気の子。
おお、
今まで出てきてなかったんですけど、あ、出てくる。はい、天気の子ですよ。
天気の子は、ね、3人とも出てるんですけど。
出てるよ。
天気の子は2回出てきてる。
2回出てきてる。
そうだ、
うん、何を聞いて
たの今。天気の子って言った後にちょっと顔がこんなになったんですけど、それどういう意味ですかね。
天気の子が1位です。すいません。
いいよ。
天気の、あのね、他に何だろうな。これと競ったのは有田と週刊プロレスです。
それは今流行ってる。
有田
がハマってる。
マイブーム。
マイブームだね。
やっぱあの年末のものの方が、やっぱ
り、ね、
流行語大賞とかでも上に来るみたいなのあるじゃないですか。
M1 で後ろの方が強いっていうのと一緒でしょ。
だからそれはちょっと違うなと思って、一応やっぱ映画ランキングがメインだし、じゃあ天気の子だと思って、天気の子です。
素晴らしいね。
これは、 もうね、まあ、今年本当大ヒット映画ですし、夏からやってまだやってるっていうのもありますし、君の名前は超えられなかったのかな、あの工業的には。でも、
まあ、でもね、
でも100億超えてる
もんね。超えてる
でも、
むちゃくちゃだよ、数字。
これはね、
そうそう、
これはね、やっぱね、その僕と彼女しか知らない世界の物語なんですけど、うん、なんかね、ちょっとやっぱこうフォーカスしたことによってこの2人に、うん、もう、うん、2人のためだったら、彼女のためなら他のことはもうどうでもいいやっていう話じゃないですか。
そうね、
うん、
そうね、
そのエゴが、これが若さかってなってすごいブワーってなっちゃった部分ですね。でやっぱね、1回目見た時も2回目の時の方が泣けたっていう体験があって、それはね、僕これまでだと、ちょうどさっきやった長嶋哲也監督 の、 嫌われます子の一生だったんですけど、うん、それを1回目見た時よりも2回目の方がさらに感情移入して泣けてしまうみたいな体験が今回できたので、うん、これはね、ちょっとね、理屈じゃない部分で、うん、おさせていただきたいなと、
はい、
いうことで、天気の子1位でございます、
はい、素晴らしいでございます、
はい、ありがとうございます、大好きです、
はい
はい、
ちょっとやっぱじゃあ天気の子3人とも入ってるからやっぱ
本当だ、
グランプリなん
ですね。だって宮崎駿以外で2作連続100億ってないよ。
ないですよね。
うん、
ね、
であと、ね、前は全然伝説とか流行ったから行ったけど、はいはいうん、今回ないじゃない。
曲そこまで、
うん、あの歌える曲はないじゃない。うん、テレビとか出てるけど。で100億くるすごいよね。
すごい。もうね、音楽とかじゃなくて実際作品の力で評価されてるっていう。だってね、ほら、ね、守る監督だって言ってるんですか。
そんな細田守ちゃんね、
うん、そこまでじゃないですか、うん、実際伴ってますもんね、これね、
まあ、今日のね、イベントの副題もウェザリング・ウィズ・ユーだから、
ウェザリング・ウィズ・ユーこれは天気ね、
天気ね、
はいはい、はい、ということなんです。
いやー、よかったです、
はい、
はい、
ということで2019年のランキングは、はいうん、このような感じになりましたんで、はい、またちょっとね、写真とか撮って、
そうですね、
はい、番組ブログの方に上げたりとかしたいと思いますけども、はい、皆さんのランキングはいかがだったでしょうか。
はい、
はい、というわけで、2019ランキングでした。ありがとうございます。はい、では、告知いいんですか。
はい
はい、はい、告知です。これが1月の6日ぐらいかな、はい、の配信ですね。はい、というので、8日にあります。8日に、こちら東京ビルコールプレゼンツ放送禁止演劇新寄せボリューム1ということでね、第1弾だそうです。はい、これはですね、2020年1月8日水曜日19時会場19時半開演で下北沢ザ・鈴なりの方で行われます。今回はですね、毎年やってる、寄せイベント、とはちょっと趣向を変えて演劇、人寄せということで、他のですね、演劇団体の方々にいろいろとお声掛けしましてですね、まあ、初めて絡ませていただく方もいっぱいいるんですけども、このガールさん、オーエドは、本邦ゴラクタさん、ユニタンジェット花子さん、タイガーさん、ハシキレパンダさん、ミチコイスタンブルさん、そして東京ミルコールというね、この8団体で、あれ ?7 団体か。まあいいや。はい。で、いろいろやらせていただきます。もういろんな、出し物はもうちょっと、おのおののね、プロデュース、自己プロデュースにかかってますんで、まあ、コントがあったりとか、いろいろと、人間があったり、楽曲があったり、いろいろする、肝心だと思われます。
はい。
はい、ですんで、これは、東京ミルク放送局の我々は出ない。
出ない。
劇場にはいます。受付で僕と握手ってやつです。はい。ですんで、ぜひ、東京ミルクホールの、活動のですね、2020年の第1発目になりますんで、ぜひぜひこちら、ご来場よろしくお願いいたします。はい。
はい。
ということで、レッドモンスね。
1月26日、独演会があります。日暮里サイトユーで。まあまあ、時間がある方が。
はい。
あともしかしたらある番組に出るんですが、最終審査に残ってるんですが、これは番組に言えません。
あ、まだ
これ切ったら言いますんで、
この後オフレコとかあります
ね。本当にまあでもまあまあ難しいんですけど、もしも出たら大きい番組なんで、
はい、
はい、
はい、お願いします。はい、というわけで、
はい、
今年令和2年最初の配信ということだったんですけども、はい、ね、どうでした。
これから頑張っていきましょう。また
いつも通り、
はい、
これはいつも通り、はい、
僕も頑張って映画見ますんで、
はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけで、今年もよろしくお願いいたします。
はい、
来週の配信とかはまたね、
うん、お願いします。
いきなりやります。
はい、
いきなりやりますんでまたお願いしますんで、来週も、よろしくお願いします。というわけで、はい、今回も愛と勇気と感動とちょっぴり熱唱を見せました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2019と
冷え冷えレズコマンでした。
それでは皆さん、また来週。